この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあそれでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
デザインコロリドの伊藤彩です。
今週はひたちなか市からお越しいただきましたが、デザインコロリドの代表伊藤彩さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあデザインコロリド、コロリドってどんな意味があるんですか？
はい、ポルトガル語とかスペイン語でカラフルとか色彩に富むという意味があります。
色彩、はい、ということは業務内容はどういうことになるんでしょうか？
はい、インテリアコーディネートを全般に、やってます。
インテリアコーディネート、はい、そうすると事務所とかお部屋の中をどういうふうなものでいっぱいにして楽しく住空間を広げていくかっていうことをやってるわけですね。
はい、そうですね。住宅やあと店舗ですね。
もう何年ぐらいやってらっしゃるんでしょうか？
あとですね、インテリアコーディネートとしコーディネーターとしては18年ぐらいやってます。
18年ぐらい、はい、それともうベテラン
いつの間にかベテランになってます。
で、仕事の場所なんですけれども、はい、個人のお宅でこういうものを探してるんですっていうお客さんが多いのか、はい、あるいはその建築設計会社の方々と一緒にどういう色合いにしますとか、何をどこら辺に置きますとかっていうところに関わってくるのか、はい、具体的にはどんなお仕事になるんでしょう？
はい、どちらも行っていまして、設計とか工務店さんとかと、一緒にタッグを組んで、住宅とか、店舗のコーディネートをしていることもあるんですけども、うん、まあ、それ以外に個人のお客様のオフィスであったりとか、店舗などを、デザインしたりもしてます。
はい、そうするとどっちかというと個人宅よりは会社とか、はい、まあ、建てる時の工務店さんとかとお仕事することのが多い。はい、
そうですね、そちらの方が若干多いです。
うん、はい、なんかね、コーディネーターの方って、はい、お片付け、はい、直結してくるから、はい、お片付けも一緒にやってくれちゃう便利な人かなって思ってた
またそっちはまたちょっと持ちは持ちやっていうところで、うん、整理収納ってものに関しては、まあ、整理収納アドバイザーっていう方とかもいらっしゃるんですけども、うん、インテリアの打ち合わせをするときに収納計画っていうのも一緒にお話ししたりもします。
そうするともう出来上がる前から、はい、頭の中でこういう空間になったらいいなってお客様が思うものを具体的な形にしていくお手伝いっていうことになってくるんですね。
まさにそうです。
ちょっとある意味すごくこう楽しいけれど難しい職業ですね。
はい、そうですね、やっぱり18年やっていても、まあ、常に私自身も学びも多いですし、難しいんですけども、まあ、お客様とお話ししながら、うん、まあ、それを形にしていくっていうのはとてもやりがいもあります。
うん、なんでこういう仕事をしようと思ったんですか？
ですね、きっかけは、まあ、父がもう今ちょっと亡くなってるんですけども、工務店の現場監督をしていて、まあ、小さい時に現場に出入りしていたのもそうですし、自分の家を建てた時にもやっぱり自分の部屋ができて、まあ、どんなここを空間にしたいとか、その時好きだった今でいう推しのポスターを飾ってみたりとか、まあ自分がどうやったらその場所が居心地がいいかっていうのを考えることが好きでした。
うん、そうすると普通に高校を出て、はい、その後そういう勉強ができるところに進むわけですよね。はいはい、そうです。どういった学科っていうのかしら、どういった学校を選ぶんでしょうか？
はい、私は県内に進学したんですけども、水戸市にあります文化デザイナー学院っていう、うんうん、専門学校で、当時は建築インテリア学科っていうのがありましたので、そちらに2年学びました。
でも建築インテリア学科っていうと、はい、まさしくその建築と一緒にやっていくって、はいはい、で設計士さんとはまた違うけれども、はい、まあ、そこに一緒に関わっていくお仕事っていうと、はい、想像力の豊かな人じゃないと難しいような気がする
そうですね、まあ、設計とまたインテリアコーディネーターってちょっと違うんですけども、やっぱり建築に携わるお仕事なので、その設計の基礎的な知識であったりとか、うん、知っておくといいこと、知っておかなきゃいけないことっていうのが学校で、うん、はい、学びました。
で今お話を伺いながら、はい、こういうものを置きたいとか、はい、こういう色合いのものにしたいとか、はい、ま、なんか材質もそうだし、はい、それからデザインもそうだし、はい、 といろんなものを知ってないと仕事にならないじゃないですか、
はい、
で学校では基礎的な知識は学ぶでしょうけども、はい、現実問題としてその商品っていうものをこう見て歩ってないといけないわけでしょ、はい、そういう生きた勉強というのはどういうところでするんですか。
そうですね、例えば今私茨城インテリアコーディネーター協会の会長も務めさせていただいてるんですけども、うん、そういうインテリアコーディネーター同士が集まるような場所での情報共有であったりとか、うん、スキルアップっていうのもそうですし、まあ、それに賛同してくれている三女会員っていう会社さん企業さんがいらっしゃるので、うん、そういう方のセミナーであったりとか、あとはもう、まあ、勉強会に参加したりとか、あと、まあ、物を見るにはやっぱり自分の足で、うん、見て回ったりもするので、まあ、気になるインテリアショップであったりとか、でも本当に旅行に行った先のお店屋さんとか、うん、そういうところで、まあ、あと泊まった宿泊先とか、まあ、そういうところでこうインスピレーションを受けたりとかすることもあります。
なんか普通旅行って、はい、いろんなものから解き放たれて自由にと思うのに、ついつい仕事の感覚が出てくるって気が休まりませんよね。
はい、常に試合考えてます。
いやでも好きじゃないと、はい、やっぱこういうお仕事ってできないんだろうなって思ってしまいますけれども、
は
い、
好きです。
やっぱどういうところがいいんでしょうか。
自分自身がまずその好きなインテリアに囲まれた今の暮らしができているので、まだまあ子供はちっちゃいので、まあおもちゃが散乱している日もまあたたたたあるんですけども、やっぱり自分が選んだお気に入りの椅子であったりとか照明とか、まあそういうのをまあ めでながら、はい、生活するのがもう私にとってすごく心地が良いので、うん、まあ、お客様にもやっぱりそういうどういう空間でどんな生活をしたいか、うん、そういうのをこう考えていただく時間とか、まあ、それ考えていただいて実際にそこに住まわれたりとか、あとはまあ店舗であったりとかすれば、そこに行くお客様がここの場所心地よいなとか、そういうこう感覚になっていただけるのがすごく私はやりがいだなと思いますし、嬉しいです。
お客様っていうのかしら、はい、笑顔とか、はい、安心感とかを感じられた時って幸せですよね、
はい、幸せです。
で、はい、そういうものって流行り去りってあるんですか。
あ、やっぱりトレンドっていうものはありますね。
今はどんなものが流行り、
ファッションと一緒でこう流行りは回ったりっていうのもあるんですけども、最近ナチュラルな中にあとちょっと和の要素を取り入れたようなスタイルであったりとか、
うん、
はい、であとは、私の好きなスタイルでもあるんですけど、北欧スタイル、はい、なんかもやっぱりもうここ数年ずっと人気がありますね。
そうなんです、
はい、
端的に言ったら、はい、昔の和のもの、はい、畳で、
はいはい、
座椅子で、
はい、
座布団でみたいなのか、はい、あるいはその等の椅子で、はい、ベッドでみたいなのが、はい、流行ってるのか、はい、どうなのって思っちゃう、は
い、最近ラタンって言うんですけど、ラタンとかを使ったようなこうインテリアテーマ の、うん、お部屋もありますし、まあ、今本当いろんなテイストが多いです。
この間友人が家を建てたんですけど、
はいはい、
インドネシア風、
はいはいはい、バリとか、
うんうんうん、家の中に植物がいっぱいあって、はい、虫出ないのって思わず聞いてしまいましたけれども、はい、落ち着くのよって言ってましたが、うん、はい、そういうことが好みの方もいるし、はい、反対にここって美術館みたいな、うん、さっぱりした空間が好き、凸凹、うん、もなしで、はい、みたいな家を作る人もいるし、
はいはい、
その人の好み好みで、はい、こんなに変わるんだってびっくりしちゃうんですけど、やっぱりお客様一人一人で幅がどんどん広くなっているような気がする、
は
い、
本当に、うん、おっしゃる通りで、二度と同じお家っていうのはないので、うん、100人100色という、
はあ、
はい、
そうなん
な感じですかね。
でもその一方でなんか昭和レトロって言葉があって、はい、花柄みたいなのが好きって、はい、集めてる人いるじゃないですか、
うん、はい、
なんかいや古いって私なんか思っちゃうんですけど、はい、そういうのも流行りだったりする？
それがすごく流行ってるかっていうと、まあ、多分そんなに流行ってはないかもしれないんですけどでもそれが好きって方は絶対一定多数いらっしゃるので、
あ、
うん、やっぱりその何が自分が好きか、
うんうん、
でその ちょっと昭和レトロな食器を飾ってそれを使いたいとか、それを使うのに合ってるテーブルとか椅子にしたいっていう場合もあれば、それを飾るスペースが欲しいとか、はい、そういうふうにこうその人の目的っていうのがそれぞれかと思うので、うん、まあ、なんか私はその目的を伺って、じゃあそれをどういうふうに目的を叶えていきますかっていうのをご提案したいなと思います。
でもそうするとこういうふうなのがいいわとか、はい、ああいうふうにしたいわってなると、はい、じゃあどういうものってことを探しに行かなきゃいけないじゃないですか、はい、どこにどういうものがあるとか、はい、こんな感じみたいなのを探すのはどうやって探すんです？
はい、探すのはやっぱりインターネットで検索することもありますし、自分で、家具屋さんに出向いたりとか、それこそやっぱりいろいろ持ちは持ち屋なので家具屋さんに聞いて、うん、こういう形のものを探してますっていう場合とかもあります、うん、
で値段があるじゃないですか、はい、ありますね、で設置さんがこういう希望の金額でって言っても、はいはい、例えば昭和レトロなんか意外と高かったりするみたいなので、はい、ちょっと金額合いませんみたいな時は我慢してもらったりするん
です、はい、ですね、もうどうしても入れたいものはお金をかけるっていうのもあります。で例えばヴィンテージ、その昭和レトロとか、例えばヴィンテージのものってお値段やっぱ、ね、するんですけど、うんうん、それってその価値があるからお値段があるので、それの価値って上がってくったりするんですよね今って、うん、なので古いものが安いじゃなくて、古いもので価値があるからお値段これしますけど、でもそれがあることできっとそのお値段以上の自分の価値ってあると思うんですよね、はい、
なんかね、私なんかからすると、はい、昔のものってすぐ壊れるんじゃないの、はい、って思ったり、はい、それからどんどんこう価値が上がっていくかもしれないけど、はいはい、どっかでもういいわって来た時に、はい、処分どうするんだろうなと思ったり、うん、
そう、今ってすごい処分が大変ですよね。捨てるのにお金がかかる時代なので、うんうん、だからこそちょっとその予算オーバーしちゃうなと思ってもいいものを買っていただいて長く使う、あと例えばリペアする修繕して長く使うとか、いいものってでそのメンテナンスが結構できるものが多いんですよ。
ああそうなんですね、は
い、なので本当におじいちゃんおばあちゃんが使ってたやつをリペアして使うっていう場合とかもあるって家具屋さんに聞いたこともありますし、私がやっぱり愛用している椅子なんかも有名なこうデザイナーさんのものなんですけども、今子供がもうねその汚すんですよでも張り替えができるとかって思っているので、まあ、今その汚しても怒らない。
あ、うん、なるほど、はい、リペアっていう言葉がここ数年来便利に使われるようになって、はいはい、諦めなくてもいいんだっていう時代なんですね、
は
い、
そうですね、やっぱりねお家もそうですけども、今あるものもうまく活用するって、うん、まあ、捨てるだけじゃなくて活用できるものは活用するっていうことも、うん、はい、これからね時代大事なことだと思いますので、うんうん、本当に気に入ってればやっぱりそのリペアしたいんですね。
あ、
うん、新しいもの買うより、
まあそうね、うん、昔は新しいものって使い捨ての時代がありましたけど、はい、ね、うん、今はやっぱり歴史を刻むっていうことの方が重みを増してくるっていう、
はい、
なんともこう難しい時代に入ってきたなっていう感じ
そうですね、なんかこう両極端というかね、
うん、私ね震災後に家を建て直しせざるを得なくて、はいはい、家を建て直したんですけど、はい、伊藤さんみたいな存在があるって知らなかったから、はいはい、全部工務店さん設計士さんと相談しながら、はい、自分で決めたんですけれど、はい、これで良かったのかどうかって話しながら、うん、ちょっと不安でこういう便利な人がいたら、はいはい、建てる時から相談に乗ってくれるし、はい、色合いとか配置とかっていうのも全部考えてくれるんだったら、はい、もっと早くに言ってって思いました
、 私も早く出会いたかったです。
いや本当ですよね、
はい、
今も多分この放送を聞いてる人でそんな便利な存在知らなかったっていう人のが多いと思うんです。
意外にそうインテリアコーディネーターっていうもの、まあ、人がいるっていうことを、ねうん、知らない方は多いんですね。
インテリアコーディネーターっていう職業は知ってるんだけれども、はいはい、そんな自分に大いに関わってきてくれる、はいはい便利な人っていう感覚までは言ってないかもしれない。
なるほど便利な人だと思います
ね、
はい、
そうすると伊藤さんたちみたいな人に、はい、一緒に入って相談に乗ってもらいたいわって言った場合は、はいはい、公務店さんと打ち合わせするときに言えばいいの？
あそれでも構いませんし、で立てもう立てちゃったよでもちょっとなこの部屋もっとな変えたいなとかっていうことでも全然大丈夫なので、うんまあ、そういう場合は直接ご連絡いただければと思います。
で最後に、はい、気になるのが料金です、
はい、
どのくらいするもんなんでしょうか、はい、
そうですね、あと、まあ、で規模によって
気分に
変わるっていうのはあるんですけども、うんまあ、大体一部屋15万円ぐらいから
一部屋15万円ぐらい、はい、時間じゃなくて
時間、まあ、時間じゃなくて、うん、そうですね大体こう時間で決めてしまうとじゃあ2時間2万円なのとかっていうよりも、まあ、一部屋で丸々こう、ね、ご提案して、まあ、それに伴う、まあ、ものは別としても、うんどういう風にしたいっていうお話とかで、うん、
じゃあ一部屋、はい15万、
はい、
という基準で、
はい、
考えられる人は考えてみてください、ま、でも、はい、本当に家を建てようという人は、はい、最初から入ってくれてると、はい、まあありがたいし、はい、建てる料金の中に入ってくるから、はい、便利ですよね。
便利だと思います、
うんうん、これから家を建てようと、はい考えている方、はい、一つ参考になさってみてはどうでしょうか、
はい
はあ、知り合いたかったもっと早く残念でした
私も小川さんに知り合いたかったです
本当に
FM パルルンおねびきも
そうね、
はい
まあ、もうでも、はい、次建てようと思ってもお金がありませんけれどもこれから頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はいありがとうございました。
今週お迎えしたボスはひたちなか市からお越しいただきましたがデザインコロリドの代表伊藤彩さんでした。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー本格 SUV ミニバンビジネスカーまでお客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りしました。